主は皆さんと共に。ヨハネによる福音。その時イエスは弟子たちに言われた。あなた方は私を愛しているならば私の掟を守る。私は父にお願いしよう。父は別の弁護者を使わして永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。この方は真理の霊である。世はこの霊を見ようともしないので受け入れることができない。しかしあなた方はこの霊を知っている。この霊があなた方と共におり、これからもあなた方のうちにいるからである。私はあなた方をみなしごにはしておかない。あなた方のところに戻ってくる。しばらくすると世はもう私を見なくなるが、あなた方は私を見る。私が生きているのであなた方も生きることになる。かの日には私が父のうちにおり、あなた方が私のうちにおり、私もあなた方のうちにいることがあなた方にわかる。私の掟を受け入れそれを守る人は私を愛するものである。私を愛する人は私の父に愛される。私もその人を愛してその人に私自身を表す。キリストに賛美。どうぞお座りください。イグナチオ教会では、この復活節に入ってからこのミッション2030というですね、この教会の、共通の目標を、決めて歩むことになりました。そして毎月ですね、この祈りのカードというのを、作ってですね、共に唱えるように、この主日のミサの、4番目の共同祈願として唱えることに、なったわけですね。ただ、ミサの中で唱えるだけだったら、なかなか深まらないので、こういうカードを作ってですね、皆さんの日常生活の中でも、そのことを、分かち合うようにできるというふうに、しています。このミッション2030の文面は、短いといったら短いですけども、長いといえば長い。でその一つ一つをですね、私たちが、身につけていくというか、それはなかなかやはり時間もかかることだろうと思います。そのためにですね、毎月この言葉の中の、一つぐらいを取り出して一月間ですね、それをゆっくりこの味わったり振り返ったりするようなことでこのカードを、作成してるわけですね。で今月5月は何かというと福音の喜びですね。福音の喜びを私たちが生きていくようにということなんですね。この福音の喜びを生きるということですけれども、なかなかこの何が私たちの生活で、本当の、喜びなのか、あるいは私たちは日頃喜んで生活をしているのかどうなのかっていうことですね。それも問いかけながら振り返りながら生活私もしていますが、なかなかこれも簡単ではない。もうこれ一つすら案外難しいという気もしますね。私たちが本当にこの福音の喜びを生きるならば心からですね、もうそれだけでこのミッション2030は実現されているような、気がします。何か新たな活動を、もちろんしたりもするんですが、新たな活動をするとか何か教会を変えていくとかですね、ということに私たち一人一人がミッション2030の、心を生きていけるようになるように。でもその一番基本は福音の喜びを私たち一人一人が実感して、その福音の喜びを生きていくこと、あるいはそれだけで構わないっていうか、それに尽きているような気もします。で当然この福音の喜びという言葉はパパ様が出した、フランス語教皇が出したら会直のタイトルですよね。福音の喜び、ご存知だと思いますけれども、でもなかなかこの喜びを私たちが日頃の生活で実感するのが、難しいという感じも 般します。福音の喜びという本の冒頭にパパ様がこう書いてあるんですよね。楽な方を好む貪欲な心を持ったり、薄っぺらな快楽を病的なほど求めたり、自己に閉じこもったりすることによってこの喜びを生きていないというわけですね。多くの人が、まあ現代社会では楽しいことはいっぱいあるかもしれない、まあ一時的な喜びにつながるようなですね、まあショッピングとかなんとかネットで何か見るとかですね、まあ楽しいことは山のようにあるかもしれないけれども、本当のところ私たちは喜びを生きているのか、心の底からですね。それは問いかけ、まあパパ様の問いかけもあるように、私たちは問いかけて、でそれを生きなきゃならないと思う、まあ、思います。でなぜそれが難しいのか、パパ様がこう言うんですよね。現代世界における重大な危機は個人主義の虚しさですって言うんですね。個人主義の虚しさ、一人一人がバラバラになってしまって、そこから来る虚しさに現代人はとらわれている。なぜかというと、圧倒的な消費を伴うって、まあ何か消費をすることに、物とお金を使うことにさらされているからとも言えるでしょうし、まあ、この虚しさがあるから、先ほど言ったように楽な方を好む貪欲な心とか、薄っぺらな快楽とか、自己に閉じこもったりする、まあそういうことが私たちをこの喜びから遠ざけてしまってるってことは、まああるかもしれない。これだけ豊かな日本で逆に喜びがなくなってる、楽しみはいっぱいあるけれども、そして私たちクリスチャンはこの世の楽しみを生きるために呼ばれたのではなくて、イエス様がくださる喜びを生きていくように。だからこそ、まあ、こうやってわざわざカードを作って置いてるのは、この福音の喜びを皆さんが一人一人しっかり見出して、まあ、皆さんがそれどこで見出すかは一人一人それは違うでしょうけれども、まあ、それを私たちに、私たちがまあちょっと見ていこうということなんですね。でパパ様がどう言っているか、福音の喜びの中で、私はすべてのキリスト者にどのような場や状況にあっても、今この瞬間イエス・キリストの人格的な出会いを新たにするよう呼びかけたいと思います。今この瞬間、今皆さんが説教を聞いているこの瞬間、イエス・キリストとの人格的な出会いを新たにしてくださいと。そこに私たちの信仰者としての喜びがある、福音の喜びがあると、イエス様は、いや、フランシスコ教皇がおっしゃってるわけですね。どこで私たちはイエス様と共に出会いがあったのか、イエス様と共に来たのかということ、まあ、それを私たちがやはり問いかけたいと思いますね。まあこの5月になってから、実はこの何が本当に喜びなのか、まあ私もまあ振り返りながらですね、まあ、確かに疲れすぎるとダメですね。仕事が忙すぎたらもうイライラしたり、病的なほどの忙しさとかなんかに巻き込まれたらもうまるで喜びがなくなってしまうけれども、まあ、やっぱ司祭だからそうかもしれない。やはり神様の前でですね、たっぷり祈りの時間をとって、イエス様との交わりの時を持つと、自然と心から喜びが溢れてくるような気がします。あるいは人との出会いということもそうかもしれない。でアシジのフランシスコが兄弟レオーネと歩きながらですね、その完全な喜びについてお話ししたっていうことがあるんですよね。まあ、この喜び、まあ、フランシスコ、アシのフランシスコの生き方そのものはもう喜びに包まれてましたけれども、 でもその中でも一番完全な喜びは何なのかということを兄弟レオーネと話すんですよね。でフランスコが言うんです。この私たちのこの、フランスコ会の、この修道生活の生き方が多くの人にもっと広まってですね、多くの会員が増えたりすること、それは完全な喜びじゃないって言うんですね。でフランスコ、アシュのフランシスコは、たとえですね、天国の知恵とか神様の神秘を私たちが知り尽くしたとして、そこに完全な喜びはないと。あるいは私たちの説教を聞いて多くの人が改心してキリストに立ち戻ったとしても、そこに大きな、いや完全な喜びはないと。でそういう話をずっと兄弟レオーネが聞かされるんですよね。でだんだん兄弟レオーネが分からなくなって、じゃあ完全な喜びとは何ですか、そのなんでないかじゃなくて喜びは何なのか教えてくださいって言うんですね。そしたらフランスコはこう言うんです。私たち2人は、ボロボロな服を着てて、今で言ったらもうほとんどホームレスに近いようなみすぼらしい格好をしている。で雨が降ってて今日はもう泊まるところがない、だからある修道院に行って今日泊めてくださいっていうふうにノックをする。そしたらその、中から門番の人が出てきて、でそのあまりにそのフランシスコとレオーネのボロボロの服着てますから、お前たちなんか知らないと、の単なる物乞いだったら出ていけとかって言われて、結局その晩は修道院に寝ることができず野宿してしまう。その時にこそフランスコは言うんですよね、完全な喜びがあると。なぜならイエス様が人々から蔑まれて恥ずかしめられたりした、その体験に私たち二人は預かっているから、そこにこそ完全な喜びがあると。イエス・キリストの生き方との深い深い一致の中に完全な喜びがあると、フランシスコはレオーネに話したんですね。それは有名なエピソードですけども、もちろん私たちにとって完全な喜びまでいけない、なかなかいけないですけど、でも少なくともイエス様の生き方とどこかでつながっている時に、皆さんの生き方の中でそこにこそ福音の喜びがあると思います。信仰の喜びを見出すことができる。皆さんの1週間の生活の中で全く福音の喜びがないとしたら残念だと思いますね。でもどこかにあると思います。イエス様と共に生きた、イエスの価値に従う生き方が、それが皆さんの喜びであり本当の宝だと思いますね。仕事が成功したとか、なんかうまくいったとか、もちろんこの世的な喜びももちろんいろいろありますが、私たちが味わうべき喜びはイエス様との生き方に従う、その生き方にある。それをですね、しっかり思い出しながら意識しながら、この1週間を過ごしましょう。イエス様の福音にちゃんと書いてあるんですよね。私を愛する者は、つまりイエス様の生き方に本当に従うならば、私の父に愛され、私もその人を愛して、その人に私自身を表す。イエスの愛を生きていくときに、父なる神とイエス様との愛に私たちがつながれる。でも私たちの喜びはそこだけだと思いますね、本当のところは。でパパ様が福音の喜びで皮肉っぽく書いてあるところはですね、もうこの後なんですが、復活なしの四旬節を生きているような信者もいますと。一年中四旬節で、一年中暗い顔して、一年中罪にとらわれてて、一年中何かもだから復活節なしの四旬節だけの信者がいるってですね、パパ様の一つの皮肉でしょうが、もちろん四旬節もあります、私たちの生活にですね。 でも基本は復活の喜びですね。イエス様との生き方につながる、まあ、本当の喜びを生きることができる、これこそ私たちの本当の宝だと思いますから、私たちがその喜びを、まあ、この1週間ですね、見出していくことができるように、それを生きていくことができるように、神様にお祈りしましょう。